4. 令和3年度予算に対し、各委員が質問。予算特別委員会で各委員が審査した概要を一部紹介します。利用しやすくコストに配慮した保健福祉施設の建設を。質問。保健福祉施設の建設にあたっては、町民が利用しやすくライフサイクルコストや環境に配慮すべきである。建設に向けた町の考えを問う。答え。新たな施設は老朽化が著しい健康管理センターや子育てサポートセンター機能等を集約する予定です。現状の実態を踏まえ、新たな交流が生まれるような施設をプロポーザル方式による民間のノウハウも取り入れながら検討していきます。タブレット端末の不登校児童・生徒への利活用は。質問。令和3年度から小中学校でタブレット端末を用いたギガスクール構想がスタートする。不登校児童・生徒への利活用の考えは。答え。端末のカメラ・ビデオ機能等を通じた関わりを重ねることで、登校へのハードルが下がることが期待されます。すでに利活用を開始している自治体もあることから、学校現場の負担等も考慮しつつ、適切な体制が整い次第対応していきたいと考えます。民生委員・児童委員のなり手不足解消に向けた取り組みを。質問。民生委員は業務量増加、なり手不足が課題である。他自治体で導入している民生委員協力員制度の検討や一層の周知を図るべきでは。答え。今後の改選期には民生委員協力員制度も含め、円滑に民生委員が推薦できるよう、民生委員推薦会で幅広く検討していきます。また、毎年5月の活動強化週間に合わせて、広報寒川に特集を組むなど、引き続き広報やホームページで周知に努めます。児童発達支援の今後の取り組みは。質問。児童発達支援の予算が増額されている。早期発見・早期療育についての町の考えと町内外の施設間の連携について問う。答え。乳幼児健康審査において早期発見に努め、保護者に寄り添った相談支援や専門機関の紹介などを実施しています。また、保育園、幼稚園、学校、事業者等の間で情報を共有することで、適切な支援につなげています。今後も一貫した支援体制の充実に努めます。産前産後の家庭に対し、直接的な支援を。質問。産前産後に孤立し、精神的に不安定になるケースが増えている。すでに相談支援の体制は整っているが、今後は直接的な育児支援や家事支援が必要と考えるが、その課題は。答え。現在は国のガイドラインに即した相談等の支援を実施しています。直接的な支援については、人材確保や財政面に課題があると考えますが、需要の把握や人材育成等を含め、適切な対応策を研究していきたいと考えています。適時適切な公共施設の維持管理を。質問。公共施設がいたずら等による破損で使用できない状態が続くことは、町民サービスの低下のみならず、町のイメージにも影響を及ぼす。町の取り組みを問う。答え。これまでも財産を管理する課等において、適切な維持管理に 勤めてきたものの、施設の破損等が起きている状況です。公共施設は皆様の財産でもあることから、今後は防犯面も含め良好な状態を維持することを今まで以上に徹底していきます。コミュニティバスのさらなる拡充を。質問。コミュニティバスについては、さらなる便数増や利用しやすいダイヤ改正を望む声がある。町の考えは。答え。現在は利用実態に応じたダイヤとしています。一部ルートで利用者が微増傾向にあるものの、新型コロナウイルス感染症に起因する利用控え等の課題もあり、早急な増便を含めたダイヤ改正は困難です。今後の動向を踏まえ、利便性の向上のための調査研究に努めます。庁舎の自家発電装置の機能を強化すべきでは。質問。庁舎の自家発電装置の更新費用が計上されているが、国の指針に基づき、72時間は外部からの供給なしに稼働できるよう機能を強化すべきでは。答え。現在の設備は庁舎建設当時からのもので、9時間から10時間の稼働が可能です。国の指針に準じた場合は高額となるため、現在の使用で長寿命化を図ります。なお、非常時については、神奈川県石油商業協同組合と燃料供給に関する協定を締結しています。